PRI ファミリーの皆さん、こんにちは。PRI ジャパン教育コーディネーターの大貫です。今回はですね、コロナに負けるな企画ということで、 PRI に関する質問大募集というところでですね、質問を募集しましたところ、たくさんのご応募をいただいております。それでですね、PRI ジャパンの講師3人で皆さんからの質問に答えたり、話を膨らましたり、いろんなちょっとディスカッションをしたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。
はい、
ちょっと紹介しますね。僕は教育コーディネーターで、講師は前預金をしてます、うん、大貫です。はい、じゃあさゆりちゃんからお願いします。
はい、PRI の講師で、担当は3つの基礎講習を全部やっております、阿部です。
よろしくお願いします。
お願いします
はいケニーお願いします。
俺が、PRI 講師の石井です。阿部さん同様、3つの講習すべてやらせてもらってます。
よろしくお願いします。
はい、
もうちょっと膨らましてくれんのかと思ったら、
いや、なんかこう改まってなんか話してくださいって言われて嫌です
。分かる分かる分かる。ちょっと皆さんにはね、申し訳なかったんですけども、3月からですね、PRI 東京で行われるはずだった前預金と、もしくは PRI のジェリアトリクスですね、ジェームスが来て、やる予定だった講習会と、それからあと、シンポジウムですね、シンポジウムをたくさんの方にご応募いただいてたんですけども、キャンセルということ で4月も京都のペルビスがキャンセルになってしまって、で5月以降全くちょっと予定が立てられておらず、でちょっと6月のですね、提供で行われる予定のペルビスもちょっと怪しいかなという段階で、今この収録をさせてもらってます。で、その代わりといっては何なんですが、まあ、我々3人で何かできることはないかなと思って、こういう企画をいたしました。で、ちょっと早速ですけど、すごいいっぱい質問がありますんで、とりあえず質問、第一の質問からいってますかね。いいですかね。
はい、お願いします。
行きましょう。
はい、そしたらですね、ちょっと皆さんにペンネームを募集してたんですけど、一発目の質問の人はノーペンネームで、来てしまいました、ね。
ノーペンネーム。
はい。アメリカでアスレティックトレーナーをしている日本人の方ですね。PRI ジャパンの質問コーナーがあるということで、連絡させてもらいましたということで。基礎講習を3つ修了している方が、PRI をですね、怪我の予防のために使いたいなと思っていて、で、アスリート、テニスの選手、調子良くて全く怪我もしたことないアスリートが、調べてみるとパソ PDC でしたと。どういうアプローチを取ったらいいか悩んでいるという質問でしたね。調子がいいのに急に PRI のアプローチして、体の使い方を変えてしまう可能性があるんじゃないかとか、アスリートのパフォーマンスを下げちゃうんじゃないか、ちょっと不安になってるということで、こちらに関してまずちょっと、そうですね、プロのサッカーチームでやってたケニーから聞いてみたいなと思うんですけど、どうですかね、この辺の関
心。ぶっこんできましたね。
いや、ぶっこんで、
ですね、すごいよくある質問、PRI 限らず、こういう質問ってよくあると思うんですよ。調子良くて全然問題ないけど、じゃあこれやったらパフォーマンス変わっちゃうんじゃないかなっていうものがあると思います。で、じゃあ今の状態で、バイザル PC、パソ PC の状態で、じゃあ、このまま調子よく続けられるかって、じゃあそのリスクを抱えたまま行くのも一つのやり方だし、じゃあリスクを最小限を、減らすために、普段やってるエクササイズがあるのならば、そこに、じゃあこういうものを入れていこうかってアプローチもありですよね。なので、その、何かをこうエクササイズ与えたときに、結局その選手が、そのエクササイズやって、そこから学習したことと今まで学習したことをこう合わせていって、パフォーマンスにつながるわけで、この一つの、もうエクササイズとか活動そのものをガラッと変えるってなったら別ですけど、じゃあ普段やってるエクササイズを、じゃあこれの代わりにこういうふうにアプローチをやっていこうっていうものであれば、まあ大きな影響っていうのはないんじゃないのかなとは思います。
なるほど。まあ、こういうなんか PRI っていう新しいアプローチを、いわゆる調子のいい選手に導入していくときに、まあ逐一こうしっかり説明するのか、それともなんか普段のエクササイズみたいにこうしれっと入れていくのか、どういうふうにするか、ケニーだったら。
だから選手し、まあ、言い方悪いかもしれない、選手次第ですね。もともとこう、僕はアスリートによく歯磨きみたいなこと言ってますけど、予防、週間予防医療としての、じゃあ歯磨きするだろう、じゃあその代わりにそれと同じように自分の体のために何かやってるかって、やってない選手もいるし、やってる選手もいるわけじゃないですか。 やっている選手に対してはもちろんそれを自分のためと思ってやってるわけなので、じゃあそういう選手には導入しやすいですよね。むしろこういうことやってるじゃん、その代わりにこういうことやってみたらとか、このこれもやってみたらこういう理由だからって、もともとベースのある方なので導入しやすいと思うんですよ。じゃあもともとそういうあのことをやってない、もうほぼ最低限しかやってない人に対して、じゃあ PRI のものを、100やれること100そのままボーンってやりましょうっていうのは、あのどんなテクニックだろうかアプローチだろうと良くないと思うんですね。なのでその人にとってどんな意味を持っているのか、じゃあその意味を持つところから始めていったらいいんじゃないのかな。例えばじゃあ股関節だったら股関節前のエクササイズやってみましょうか、そういう導入でもいいだろうし。
なるほどね。サリちゃんの提供の、タスパフォーマンスでアスリートとかも見る機会もあると思うんですけど、この辺に関してはどういうふうに考えてるか。
基本的にはでも多分私ケニーと全く同じ考えではあるんですけど、うんうんうん、その人の体を見る側として私が気をつけることは、この人は今な、例えば何にすがって生きているのかな、何にすがって何に頼り気になってプレーをしているのかなっていうのはちゃんと見ないといけないなと思ってて、でそれって例えば結構な確率で取るべき個室だったりするので、最終的には取りたいんですね。個室は取りたいです、ね、うん、だけど、それを使えること自体は悪いことではないので、例えば、呼吸の例で言うと、もう首、アンテリアネックだけで呼吸をしていますっていう人に、アンテリアネックインヒビションっていう抑制のテクニックだけ使ったら、それって良くないじゃないですか。ここでしか呼吸の仕方を知らない人に、それを取り上げてしまうと良くないというか、その人がじゃあ呼吸できる術がなくなっちゃうってなので、じゃあ代わりに、例えば、後重核ってものがあってとか、お腹を使いながら肋骨下げての呼吸ってあるんですよって紹介しながらだったらいいんですけど、これ使っててこれ良くないからこれだけ抑制しましょうはとても危ないと思ってて、 PRI を使う側が例えば失敗して選手とか あのパフォーマンス下げちゃうところって可能性があるとしたらそういうところだと思うんですよね。
なるほどね。
この人だって TFL にすがってプレーしています。 TFL だけは良くないよね、いずれ多分怪我しちゃうよね。じゃあ TFL を使わないような介入したいけど、 TFL のインヒビションだけして場合終わったは良くないじゃないですか。だから代わりとなるものをしっかり上げながらであれば、我々がやろうとしてることって選択肢を増やしましょう、こんな動きあんな動きを時々入れてもいいんじゃないっていう話なので、ちゃんとやればパフォーマンスが下がるっていう可能性はほとんどないと思いますね。
なるほど。その人がこう、まあ、かなり感覚的にこう依存しているというか、頼ってるものを取り上げてしまうというのは確かに良くないかもしれないね。本当に息できない。
代わりのものもちゃんと上げながら。
でも同時にこう、その人が本当にそれをすごい必要としている状態だったら、うん、あのちょっとやそっとじゃ取れない。
なるほどね。
なので、劇的に変わるっていうのは、難しいんじゃないのかなと、うんうん、
だからそんなになんかこうちょっとエクササイズしたところで劇的にこうパフォーマンスが落ちたとか、そういうことは多分ね、経験的にもある、そういうの
ない。
あんま個人的にもあんまないかなと思ってて、確かに、まあ、あとはそれに頼ってるんだよってことに気づいてない人が多分いると思うんだよね。それに気づいてもらうことも一つ重要なんじゃないかなと思っておりますけど、この話するとですね、すごく長くなるので、サクサク、
あの、
ね、いっぱい質問ありますからね。で、あのペンネームがね、皆さん面白いのね、だいぶやってきてくれたんですけど。
後半すごいですよね。
うん、そうそう。次のね、質問いきますね。はい、ペンネーム、PRI マスターになりたいさんからの40代男性。
待ってください。待ってください。
大阪府スイーターからの質問いただいておりますよ。質問です。前預筋とペルビス、どっちで見ればいいのという質問ですね。レフト ASC やバイラテラル PEC などのパターンを判断した後に、いざエクササイズ介入と思ってエクササイズを考えるんですが、前預筋的に考えるのか、ペルビス的に考えるのか、いつも分かんなくなりますと。それぞれのテスト結果から判断するんだと思うんですけど、改めて皆さんどう考えるのか教えていただきたいですという質問でした。これどうでしょうね。ペルビス骨盤底の女王から聞いてみましょうかね。日本のね。
でもこれ、そうですかね。これ、でも、ものすごくストレートに答えると、アルゴリズムにのっとったやり方でしっかりやるのが分かりやすいと思いますね。
なるほど。それはペルビスのマニュアルにあるアルゴリズム、それと万有菌の。
そうですね、ペルビスのテキストに、まあ、こういうふうにテストをしていて、こういうふうに介入をして、で再テストした時の結果はこうだったら、ああだったら、こうだったらってことで、この結果だったら万有菌患者さんになるので、万有菌のアプローチでいいじゃないですか、この結果だったらペルビスですよねってなってくるので、まあ、そこでその分け目となるキーテストっていうのが PADD っていうテストがあるんですけど、ADT が落ちてきたとき、ADT
が
アダクションドロップテスト陰性になってきたときに、PADT もちゃんと揃って陰性になってくれればいいけど、その子がついてこなくて、いまだに陽性であれば、じゃあちょっとペルビスのアプローチしっかりしなきゃいけないかなと、個人的には思いますし、あとはもう、バイラテラルシーパーソ PC だったら、まあ、まずペルビスですよね。
PADT はペルビックアセンションドロップテストだね。
はい、アダクションドロップテストを自動でやるようなテストですね。
なるほどね。それをやって、はい、で、まあ、そこでペルビス患者って判断するっていうところが、まあ、ベーシックなところかな。
そうですね、一番シンプルな区別かなと思います。う
ん
う
ん
う
ん、なるほど、なるほど。ケニーはどんな感じ？
2つ考えられると思います。3つか。まあ、もちろん、さゆりさんの言うような形と、うん、あとは、まあ、今、マウキンペルビスだけ出てきましたけど、他のアセスメントも入れて、じゃあ、一番大きな問題はどこかな、うん、一番影響力の高いところはどこかなっていうのを見る必要がやっぱりあると思うので、うんうんなのでどっちから行こうじゃなくて、その人がどんな状態かっていうのをまず見なきゃいけないと思うっていうのと、あとはその人が何を求めてるかですよね。
なるほど。
どんなアプローチでもいいですっていう人なのか、うん、股関節が痛いんだから股関節周りのことやってくれっていう考えを持ってる人なのか、じゃあその人がどんなものを求めているのか、どこに行きたいのかっていうのももちろん考慮した上で、まあ、時には変えていかなきゃいけない。
うんうん、なるほど、なるほど。まあ、ここの質問ではペルビスと万有菌っていうことなんで、まあ、例えば下半身的な問題を抱えている人にどうなんだろうって思ってたかもしれないけど、その下半身の問題もこう忘れちゃいけない。ポスチュラルの、まあ、胸郭のから問題が来てるのかっていうところも忘れずに全体を照らし合わせながらね、考えていくって、ここ大事かなと、うん、僕も
なんか、佐々さんの言ったように、アルゴリズム見ていくと、うん、まあ、ペルビス、AIC の上の、AIC の半分の上が問題なかったら、うん、その下、股関節の方行ったら、みたいなアルゴリズムになってるわけじゃないですか。うん、なんでその、ほとんどの場合、そういうふうな形で結局進むので、マウキンから、マウキンのところにボンって、マウキンのやり方で、アプローチして、でアプローチちょっと長くなるけど、結局それが上にも伝わってってことももちろんできると思うんですけど、ちょっと時間かかることも多いかなとは思います。
まあね、あとその人が何求めてるかっていうのもなかなか結局こうアルゴリズムはすごく大事でみんな理解してるんだけども、そのアルゴリズムだけしか見なくなっちゃうわけだもんね、患者さん見ずに。それはよくある確かに問題かもしれないね。なるほど、
まあ、論とかアルゴリズムどっか行っちゃってますから
ね。間違いないね。まあ、改めて、
全身のテスト、まあ、分かり
やすくするため
のね、アルゴリズム、
ね、そうね、まあ、要は PRI 以外のものって結構アルゴリズムに沿って考えられてる。これがこうなってこうなってこうだからこうみたいな、こう積み上げ式の考え方が多い中で、まあ、論の頭の中で多分そうじゃないよね。
全然ないですね。
まあ、人間の体もこの社会もそうじゃない
ですか。間違いない。だからそれをこうアメリカで PRI っていうのを広めていく上でどういうふうに鍛えていったらいいのかって出てきたのが、おそらくアルゴリズムであって、うん、まあ、アルゴリズムだけにとらわれずっていうところは確かに大事。
まあ、でも変な話、うん、この人ペルビスとか胸郭やんなきゃダメなんだろうなって内心思ってて、うん、でも、前のチームの選手の時とか、選手でやってる時に、結構あったのが、うん、でもとりあえず彼の今のやってるエクササイズとか、今までやってきたエクササイズとか、考慮した上で、じゃあここから始めようかなっていうので、まあ、結局、テスト結果すげえ良くなったとかも全然ありますからね。
うん、
なんだろう。ここじゃダメかな、マウキンのアプローチ、マウキンフォーカスじゃ上まで行かないのかな、胸郭周りまで影響が及ばないのかなと思ってたらそうじゃなかったとかいう、いい裏切りとかもやっぱりあったので、
なるほどなるほど。
一概にはやっぱり あのアルゴリズム素晴らしいと思うんですけど、じゃあちょっと現実見てここだけやっておこうかっていうことをやったとしても他が変わるってことがやっぱりあるなっていうのは経験してます。
なるほど。あの要は多分この質問の方がどの講習会を取ってくれたかまだ分かんないけど、あの2つしか取ってませんとか1つしか取ってませんと、でじゃあ必ずしもそのポスチャルを受けないと胸郭見れないのかっていうと、おそらく影響としてはそうでもないってことだよね、うん、前夜筋のエクササイズって実はポスチャルにいい影響があるようにちゃんと作られてるしね。うん、なるほどなるほど。いや面白いなこのディスカッション。ありがとうございます。
もっといっぱい話したいけどシンプルに聞かないと進まないですもんね。
大丈夫大丈夫大丈夫、脱線も OK なんで。まあまあじゃあ脱線いいよ。
多すぎんじゃないですか。
次いきます。ペンネームカズマさんですね。至ってあのストレートなペンネームで来てもらいました。30代男性の方、愛媛県宇和島市から、ね、いただいてます。四国でまだ開催したことないんだよね。
ないですね。行きたいな。
ぜひ行きたいですね。北海道もあるし、本州はもちろんのこと、九州でもやってるんで、ね、一度ぜひペンネームカズマさんに主催してもらおうかな。ちょっとコーディネーター的な話が出てしまう。カズマさんからの質問です。ペルビス受講者です。PRI の概念に感銘を受けてます。前預金ポスチュラルオンラインセミナーで受講したいんですけど、実現は難しいでしょうか。今流行りのズームや配信などどうでしょうかって。
どうでしょうかね、キッさんって話ですよね。
そうですね。
いやこれでもこれケニー、これケニー回答じゃないですか。
ああそっか、そのあのケニーがね大体翻訳とかもしてくれてるしっていうことね。
いやてかこれケニーが、いやこれでもこれケニーさんが結構意見があるところじゃないかなと思ったんですけど。
おおなるほど。なんか
フェイスフェイスでやるべきものがあった上でやっていて、うん、結局オンラインベースで補足でってなってしまうと、うん、ちょっと良さが薄れてしまうのかなっていうのはありますね。
なるほど。我々ここ
ただでさえちょっと、うん、フェイスフェイスでも伝えきれてない部分あるかなとか思うじゃないですか。
まあまあまあまあまあ、まあ、いやみんな結構伝わってるこの質問いただいててもね、あのこの質問のこのテンプレート以外のところで結構温かい言葉をいただいておりまして、あのいつもね。それごめんシェアしてなかった
それ、それ聞きたいです。
いやもう本当いつもお世話になってますとか、いつも PRI の皆さんからねすごいいい情報をいただいて感謝してますよね。あのすごいありがたいことを、ね、言っていただいて、
それありがたいお言葉止めてた。
それ PRI の皆さん、うん、
皆さん、PRI 皆さんちょっとごめん俺だけこう皆さん ありがとうございますと思う。あのそうそうだこまあどうだろうね、ぜひやりたいところだけども、まあうん、いわゆるライブで
今では何かな、
うん、フェイストゥフェイスで、ね、こう丁寧に伝えるってことを我々こう2015年から重要視してやってきて、特にあのインタラクションね、あの質問ある人って聞いて質問あって、まあ、そこからこういろんないいディスカッションがあったり、あの実技の部分とかもすごくこう丁寧に。なるべく。
ああそうか、そうそう実技長いですもんね私たち。
そうあの、うん、アメリカの講習会より日本の講習会の方が同じ講習でも実技の時間が圧倒的に長い、うん、という、うん、
無駄話しないですよね。
そうね、
無駄話一切しない。
アメリカもすごくディスカッションするんだけど脱線してさ、
どんどんない方
向にそう話が行ってしまったり、あの実技の時間もみんなこうちょっと話し込んじゃったりしてね、またあっちでディスカッション始まってこっちでやってみたいになっていくとみんなあんま練習しなかったです。日本の講習会かなりクオリティ高くやらせてもらって、そこをやっぱ大事にしてるっていうのがやっぱケニーの意見だよね。
そうですね、そのなんだろう、そのオンラインでやるだけだったら、うん、じゃあ実技どうすんのとかいう話にもなるし、じゃあ補足でやるんだったら結局あの対面の講習やるんじゃんみたいな話じゃないですか。
うん、なるほど。
だからなんかこう、なんだろう、既存のものじゃないものをオンラインでやるならちょっとわかるかなとは思うんですよ。
なるほど、なるほど。今みたいな、このね、質問系の話とかね。なるほど、なるほど。
なんだろう。それこそ、今計画してる、PRP のプロジェクトを、じゃあ、うん、もうちょっと広げましょうとか、日本独自のことやりましょうで、オンラインでこれやって、じゃあ、 コホートみたいな形でやってとか、何人かのグループで、じゃあオンラインベースで学習してきます。で、じゃあ1ヶ月に1回会いましょうとか。
お
っていうことも考えられると思うんですけど、なんかこう、身のあるものにしたいな。ただ単にオンラインでどうぞじゃなくてっていう。
そうね。なんか全部ビデオ見たら終了書が来るみたいなね。そういうわけではなくて。まあ、PRI が大事にしてることがね。うん。はいはい、さゆりちゃん。
個人的には、私、アメリカで最初基礎講習3つ全部かな？全部オンラインで取ったんですよ。
お
で、それはなんでかって、本当に休みがないので、やっぱり、週末移動できない立場で予定も立てられない人からすると、オンラインでやっぱり講習が受けられる、とても面白いものがっていうのはすごくありがたくて、なので、まあ、時が満ちて、で人員ももう少し満ちて、環境が整ったら
大事
もう一回テーブルにここに載せたい話題ではありますね。
まあ、要するにオンラインでもライブでもどちらもいいよっていう状況を作りたいなっていうことだよね、多分ね。
で今本部がやってるみたいにライブとオンラインのライブ撮ってからのオンラインが半額とか、オンライン撮ってからのライブが半額とか、 ああいうそのフォローアップの仕方、作りはいいですよね。ああいう風になったら面白いんだろうなとは。
ただPRI ね、受講したことある方は多分お分かりかもしれないですけど、やっぱりちょっと1回じゃなかなかこう分かりにくいというか、かなり深いコンセプトなんで、これをなんかオンラインで見てライブに来てとか、ライブでやってオンラインで復習してとか、こう相互に交互相反運動ができればいいんじゃないかなと。
つなげてるな。
締めに変わったね。
いや、まあコーディネーターとしてはね、やっぱオンラインのねセミナーっていうのもぜひ、やってみたいなと思ってるところだし、今アメリカではサービカルとクリニアルがですね、オンラインで、行われていて、噂によるとインピンジメント&インスタビリティも、できるんじゃないかな。
噂、発表してないですか？
発表したっけ？もう発表した？
発表して
、なんかで見ましたし。
コロナの、ね、影響でちょっとそういう措置も取ってみたら意外と良かったみたいな、ね、こともあるかもしれない、まあそういう時期が来たらまた皆さんにお伝えしたいですね。はい、
はい、
ありがとうございます。次いきます。ペンネームのりさん。のりなのかのりさん、
のりじゃないですか。
のりさんじゃないですか。
こういうところでね、
セイウィードにしちゃダメです、
ね。すいません。40代、愛知県ですね。愛知県の方ですね。あ、これ深いですね。PRI のレフト AIC という概念に至るまでに、実際に検体解剖など行われたのですか？実際に骨盤のねじれを確認したのですか？という、短いながらもディープな質問来てます。この辺どうなんでしょうか？さゆりちゃんから言ってみるか？
これって主語は論がなのかなってちょっと思ったんですけど、
多分主語は論かな。
論がであれば、イエスですよね。ただ実際に骨盤のねじれを確認したのかっていうと、まあ人間の検体解剖っていう意味では、まあ、お亡くなりになっていらっしゃるので、生きている人間が活動してる時に打ちやすいポジションと、それがじゃあ検体解剖で、実際にねじれているものを確認したのかどうかは、私は論に聞いたことがないのでそれは分からないですが、検体解剖はいっぱいしてる人と思いますし、ここにいる3人も検体解剖みんな多分すごくしてきてるのでしてますね。で、あとは論がそもそもレフト足パターンを思いついたじゃないかな、発見したのってあれですよね、屠殺ですよね。
聞いた話だと
聞いた話だと屠殺ですよね。彼は農家の出身なのかなって言っていいのかな、なので、子供の頃から屠殺をずっとやってたのかな、見てたのかな、やってたんですかね。
ヘルプもしてたんじゃないですか、やっぱり。
なんで、それ、それでずっと体の中を見たりするっていうところから、こういう発想が膨らんできたんだと思うので、はい、多分誰よりも人間に限らなければ検体解剖してるんじゃないですかね、彼は。
なるほど。ケニーは何か聞いたことある？論本人からとかも含めて。
いや、まあそういう流れですよね。で、まああとは、この話に足すとしたら、まあ AIC とか PEC とか BC とかチェインの話しますけど、じゃあ AIC の時に陥りやすい状態ってなった時に、スナップショットで考えるという人がやっぱりまだ多いじゃないですか。
スナップショット。
その時の状態。要は、 左に行けない、右だけですよ、うんうん、って言っても結局その中から左に行って、中途半端な形で左に行ってまた右に戻ってくるみたいなことを繰り返してる人がいるわけで、じゃあその中で生まれた代償とかが骨に反映されていくわけじゃないですか。なのでなんだろう、その検体解剖したからこの人はじゃあその時AIC パターンに陥っていたとか、バイラル PEC パターン、レフト IC に陥ってた、バイラル PEC パターンに陥ってたっていうのはやっぱりわからないじゃないのかなとやっぱり思うんです。
まあまあ、結局
骨が変形しても、ニュートラルに行く人はいっぱいいるわけじゃないですか。
なるほど。
うん、結構あれですよね。
うん、はいはい。
講習会でも、例えば写真とかで見せるのは、筋肥大、検体で見える筋肥大、右と左でこれだけ筋の発達が違うじゃんとか、それによって骨が引っ張る。これだけ例えば右側は鎖骨下筋が頑張るからこれだけ骨が大きくなったじゃない、左はそうなってないよねっていうのはありますよね。それは講習でも多分お見せしてるのが、
うん、そうだね。鎖骨の下の肋骨の2番かな、ポコってこう大きくなってる写真っていうのは、うん、ポスチュラルのマニュアルにもまだ入ってるよね。
入って
ます。
マニュアルスライドですね。
あ、スライドか。はいはいはい、はい、なるほど。まあ、あとは PRI のこういわゆる多関節筋連鎖を考えるときに、やっぱこう解剖だけで考えるっていうのはやっぱちょっともったいないから、多分さゆりちゃんもさっき言ってたみたいに、要は検体ってやっぱね、亡くなってる方の体なので、それを生きてるときに誰が動かしてるのかとか、まあ、神経系でやっぱちょっと考えてみないとっていうところもあるし、この間 PRI の本部から送られてきたのが、いわゆるそのなんだろう、筋膜的に体つながってますよっていう考えが多分その他でね、多関節筋連鎖を考えるとき、やっぱ筋膜でつながってるから全部つながってますっていう考え方に対して、 PRI の中ではもちろんそれも大事だけども、どんなポジションに陥ってるのかとか、どんなパターンで暮らしてるのかとか、神経がどういうふうにその人を、導いてるのかみたいなところもやっぱ言われてるところで、 これ 見た、このって言ってもあれだけど、これって見せられる来てたと思うん
だけど、どれですか、
これ
先週の金曜日ぐらいに来
てる、うん、これさ、シェアスクリーン、
ね、ああ、キャラクタリティクス、リスティクスオブってやつですか。
そう、うんうん、これチラッと見せちゃうか、
別に見せちゃう、
秘密文書でもないわけ。
ジェンに怒られたらどうしたの、ジェンに
大丈夫です、大事なことですよ。画面の左側に書いてあるのが、いわゆるキャラクタリスティックスって、日本語でなんて言ったらいいんだ、こう性格という
特徴
か、うん
だよね、特徴ですね、
うん、そうだから こういうのなんかいわゆる解剖だけではありませんよっていうところはすごく、解剖なんていうの、筋骨格系だけっていうの
だけじゃないし、こだわりとか、
弱
固執、
さっきね言ってたようなね、固執こだわりみたいなところもあるしね、こうプルとプッシュってところは、今多分インピンジメント&インスタビリティをやりますっていう、日本でやりますっていう宣言をしてしまったので、ケニーにもちょっと聞きたいところだけどね。左側
行きたいところってね、どういうふうに、
そうそうプルないや、ここで勝手にプルプッシュって書いてあるけど、いわゆる何がプルでプッシュなのかみたいな、別にこれ解剖用語でもないしね、
をこうコントロールしているか、どうやって圧を作り出しているかですよね、論の言葉を借りると、ロハナスカはインピンジメントなんか悪者扱いされてるよなみたいな話をするじゃないですか。だからロンはインピンジメント is love っていう言葉を使うじゃないですか。
愛だ、ね、
インピンジメントは愛だよって。そのインピンジメントがなかったら、その体はどんな位置にあるかわからない状態にあるかもしれないし、インピンジメントがあるから安定しているのかもしれないし、インピンジメントがあるからさらに悪いことが起きないのかもしれないし、みたいなことが考えられるわけですね。じゃあそのインピンジメントだけ取り上げましょうってなったら、さっきのさゆりさんの話じゃないですけど、この安定していたところがなくなっちゃうって話になるじゃないですか。ってなったら、じゃあインピンジメントをなくします、インスタビリティをそこに、導入しますってなった時に、じゃあそのインスタビリティってものがある代わりにどこかでステーブル安定する場所を作ってあげなきゃいけないっていう考えじゃないですか。
おお、なんかつながってくるね、さっきの話。
だからそのインピンジメントと、 じゃあインピンジメント取り上げる、そこにインスタビリティを作る、またはじゃあ体全体はいい意味でアンステーブルな状態、いい意味で不安定な状態にまた戻してあげる、不安定の中で安定できるようにっていうことを考えながら、やっぱりあの治療介入、またはトレーニングとかをやっていくのが楽しいところなんじゃないかなと思ってます。
なるほど。これあの12月にね、インピンジ&インスタビリティできるといいなと思って言ってるんですけど、なるべくね
できるといいですね。
ちょっとコロナがね、影響があまりにも大きいのでどうなるかあれですけども、一応そういう予定にしますけど、こういう話をね、はい、アドバンスト講習会、今までは前置きポッシュアルペルビスとこうなんていうんですかね、まあ、ベーシックな話に行ってきたんですけど、インピンジメントインスタビリティぐらいからかなり、なんてこういうコンセプチュアルなというかね、ちょっと哲学っぽい話になってきて、
本質
ね、ますます人の本質にこう近づいていくなっていう感じがしてくるので、ぜひですね、皆さん
楽しみに
楽しみにしててくださいね。いや、なんかあのディープな質問で面白い質問でしたね。このノリさんからですね。ノリさんじゃないですねよし、
ノリさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、次いきますよ。5問目いきます。ペンネームゼロポジさんからですね。いいですね。ゼロポジさん、30歳男性の方。お、静岡県静岡市からの質問です。
はい。
こんにちは。PRI 石井さんのポスチュラルのみ受講させていただいており、はい、ペルビスも前置きも楽しみにしております。レフト AIC、ライト BC パターンを前提として、そのテクニックを行い続けた場合、ライト AIC、レフト BC パターンに陥ってしまうことはありえますか？だそうです。
僕の名前出されたら僕が答えたん
です静岡だから静岡
エクササイズを、特定のエクササイズを続けました。でさらに活動も全部そっちに導くような活動を続けました、だったらありえるんじゃないのかなと思います。
なるほど、ありえる、
うんうんうん、でもそれは一時的なことなんだろうなと思います。そのエクササイズやめました、普通の活動をしましたってなったら、あの体のもともとの構造と機能の関係から、あのそのライト AIC、レフト PC パターンからは、うん、まあ、出ていくんじゃないのかなっていうのは考えられますね。
なるほど。
そのよく PRI の界隈で、界隈っていうか、まあ、ケースでもプレゼンテーションされているのが、あの左投げのピッチャーでゴルフは順手、それそうすることによって、あのそうレフト IC とライト BC をコンタクトするようなことを日々続けてると、逆パターンが作り上げられるんじゃないのかなっていうことは話されてますね。
なるほど、なるほどね。さあ、じゃあ、この辺はどういうふうに考えて
る？ケニーが言ったことが全てかなと思うんですけど、結局、多分私たちはものを振り子で見てるところがあると思うんですが、例えばこれがいわゆる一般的なスクールオブソートでいう中間位だとしたら、我々は振り子が真ん中にとどまることは全然目指してなくて、うん、右に触れました、左に触れましたが行ったり来たりするといいなと思ってます。でレフト足パターンってどちらかというと、まあ、この振り子が右の方に振って右で触れてるとか、うん、右にスタックしちゃったっていう状態じゃないですか。でこれをじゃあ左に振るようなエクササイズをしていきましょうっていうのが、まあ、いわゆるリポジショニングから始まってくるエクササイズ管理なんですけど、ここから一気にわーって振り子が振り始めて、ここで活動をすごくし始めると、あの振り子の中心がここではなくて、今までここで振れてたものがこっちに行き始めるってことは全然あると思うんですけど、普通の活動をしてるとどちらかというと我々この振り子がこちら側に振られやすいので、普段の生活とエクササイズ介入とバランス取れてくると多分こうなってくるんですよね。
なるほど、なるほど。
なんでその人が普段、まあ、何を感じながら生活するようになってきたからとは思うんですけど、
うん、
こっちに一旦触れることはあるでしょうね。でも石井が言ったみたいに一時的かなと思います。
うん、
な
ん
か肝臓とかがひっくり返るわけじゃないんで、
うんうんうんうん、そうね。やっぱね、人間のもともとある左右非対称性というか、神経的もそうだし構造的なものもそうだし、あのまあ、質問をちょよく読むと、そのテクニックを行い続けた場合っていうことを書いてあって、うん、まあ、でも24時間ね、このテクニックずっとできるんじゃないのでそう考えると ね、やっぱりその辺ね、立って散歩行ったとか、 あの階段登りましたとかでも全然こう変わってくるだろうし、うん、そしてそれ大事なのは多分ね、いろんな時間軸でこう揺れ動いてて、なんだろう、触れてるものなので、揺らいでるものなので、ね、うん、この辺はあの、まあ、なかなかライト AIC、レフト BC に陥ってしまう、そのままになっちゃうってことはおそらくなさそうだなとは個人的にも思いますけど、
なんか最初の質問とつながりますよね。一番最初の質問とはこう、うん、やることによって、パフォーマンスが下がってしまいますか、うん、極端なことをしたら、まあ、体は拒否するだろうし、そういう意味ではパフォーマンスは落ちることが考えるかもしれない。それは極端なことをした場合じゃないですか。例えば今この質問みたいにずっとやり続けたらみたいな、
うん、なるほどね。まあ、ちょっと最初の質問にたどり着いたところで、ちょっと一旦ここで一旦だいぶね、なんか40分ぐらい喋っちゃったから、
あ、ここで一旦、あれまだ行くのかなと思って聞いてました、う
ん、はい、じゃあここで一旦第1回目終わりたいと思います。お疲れさんでした、はい、
お疲れ様でした。
PRI に関する情報は www.posturerestoration.com/japan PRI Japan のウェブサイトまでお越しいただくか、もしくは PRI Japan の Facebook、Twitter、Instagram をフォローをお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。